猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
猫のしっぽポッドキャスト第301回始まります。はい、今週もですね、猫好きさんとタイミングが合わず、私の本編以外は私の一人収録になります。ご了承ください。今日は4月の21日の日曜日なんですが、本当にポカポカ陽気で、晴天の下ポカポカ陽気で暖かいですね。はい。さて、301回ということで、実は、アレットが描くイラストとかね、うちの猫の尻尾のサイトのイラストとかアイコンとか、いろいろ毎回作っていただいてるアレットさんから、新しい300回用のアイコンを送っていただきました。早速、ちょっとね、一回遅れたんですが、まあ、今回から、301回から、新しいアイコンでやっていきたいかな、というふうに思ってます。はい、いつも、ね、200回の時も送っていただいたんですけど、アレットさんありがとうございます。ありがたく使わせていただきたいと思います。はい。はい、ということで、今回の本編は、これも取りやめていた、収録分なんですが、猫好きさんとの、スカイプでの取りやめ分をお聞きください。
猫のしっぽ。
こちらバットダディ、応答せよ。バットダディモビル放送局は、編み込みを中心に様々なものをテーマに好き勝手話すポッドキャストだ。ツイッターのハッシュタグ、シャープ、BDMH でお便りも募集している。オーバー。君も私のロビンになれ。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
はい、今週の本編は、回転寿司の話と、
はい、
してみたいかなと。
はい、
で、まあ、また唐突になぜ回転寿司の話かというと、
はい、
まあ、以前猫好きさんは割とね、地元の北海道でも回転寿司よく行かれるっていう話をされていたのと、
はい、
あと実はですね、先週、私がちょうどインフルエンザになってる最中の1月27日のガッチリマンデーですかね、TBS でやってる。
うん、
朝、TBS で朝やってるガッチリマンデーっていう、私も好きでよく見てる番組、毎週見てる番組あるんですけど、
うん、
そこで、たまたま、ね、チェーン店の中のナンバーワンのお店はどこだみたいな、やつをやってて、そのチェーン店の回転寿司のところで、スシローが出てたと。
うーん、
あ、これ面白そうだなと思って回転寿司の話をちょっとしてみたいなと思ったわけですよ。ちなみに、まあ見られたかどうかわかんないですけど、スシローの中で全国で売り上げナンバーワンって、もし見てもらえなかったんですけど、うん、どこだと思われます？
見てないですね。
見てない。
どこだろう。スシロー、神奈川県。
神奈川県、うん、売り上げナンバーは神奈川県。うん。 実は青森県の八戸店だそうです。
意外
ね、意外ですよね。
はい。なんでなんで、
なんでかっていうと、
うん、
一つは青森はなんか大晦日にお寿司を食べる習慣があるらしいんですね。年越しそばじゃなくて、
はい、
ね、家族とか
年越し寿司、
うん、年越しなのか分かんないんですけど、大晦日に家族とか、うん、まあね、親戚の人とかと、多分来てる親戚の人なんかだと思うんだけど、うん、お寿司を食べる習慣があって、持ち帰りの寿司が半端なくめちゃくちゃ多いらしいんですよ。お店で食べるももちろん、まあそうなんでしょうけど、
うん、
持ち帰りの数が半端なくって、なんか一日の、うん、全国の一日の売り上げをその日だけ でやっぱり更新したみたいな。その八戸店が、
でもなんかそんなに人口がいないから、いくらそんなに1日2日、うん、まあ、3日間ぐらいだとしても、年末そんな食べたとしてもそんなにいかないイメージがあるけど、う
ん、なんかでもね、それを除いても結構、
うん、
なんか売り上げはナンバーワンだったらしいですよ。
ああ、そうなんですね、うん、へ、
あとは青森の場合は必ずイカを食べると。
ほう。
その回転スシローとか、まあ、回転寿司行くと必ずイカを頼むんだそうですね、青森は。
なんで
イカの売り上げがなんかナンバーワンらしいですよやっぱり。
あ、やっぱイカ美味しいからかな、青森の方だと。
どうなんでしょうね、そういう食習慣っていうか、全く私も分かんない、ぜひ青森の人に聞いてみたいんだけれど、そういう習慣なのかね、お寿司屋さんで必ずイカを食べるみたいな、ね、うん、そのガチリマンで見てても、確かにあのお客さん来店するたびにイカが何皿も吐けるんだよね、瞬間的に。あの回転寿司のレーンですぐに。
あ、そうなんだ。
そうそう、
まあ、確かに青森とか函館の方はイカ有名ですもんね、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
うん、
っていうような話もあって、あ、面白そうだなって、まあ、半分ネタをパクったんですが、回転寿司の話をしてみたいかなと思ったわけですけど、まあそれはそれとして、猫好きさんは、まあ、回転寿司、
はい、
お好きだっていうふうに聞いてますけど、
はい、
北九州でもガンガン行っておられますか？
北九州でもガンガン回転寿司行ってますね。
やっぱチェーン店？さっきのスシローみたいな感じの。
そうです。いや、その神奈川県に住んでた時はそういう大手チェーン店、
はいはい、
なんかスシローさんだったり、はいはい、くら寿司さん、かっぱ寿司、はいはい、はま寿司ぐらいが結構大手だと思うんですけど、うん、ですね、
そう
です
ね、神奈川そういうところ、はい、その手系統が多いですよね。
そうですよね、大体100円寿司って言われる感じのところによく行ってましたね。うん、でなんですけど、今一番家の近くにあるところは、
はい、
北九州だけで、その
展開してるような
展開してるお店で、京都の京っていう字に、うん、寿司で京寿司っていうチェーン店があるんですけど、そこが、
はい、
もう多分私が思うに、
はい、
九州、北九州一美味しい回転寿司屋なんですよね。
そうなんですか。
もうめちゃくちゃ美味しいです
値段は回転寿司だから100円近辺、例えば
そうですね、くら寿司さんとか、くら
寿司さんとああいう時と同じような
パターン、売りはもうちょっと高めですね、はい、大体100円寿司のところはほとんど100円じゃないですか、はい、京寿司さんは120円の皿と、
はいは
い、220円かな240円かな、
はい、
の皿がメインで置いてて、
はいはいはい、
まあ、その他はまあその時価で結構値段がバタバタっと上がるやつもいくつか仕入れてるっていう感じなんですけど、 まあでも私はもう貧乏なんで、はい、大体120円の皿しか食べないですけど、
はい、
まあ、それでももう、なんだろう、寿司のネタのクオリティが全然違いますね。
はい、ああ、全然違います。
全然違いますね。
はい、
やっぱなんか、寿司のネタがもう分厚くて、で、新鮮で、美味しくて、みたいな感じで。
はい。
で、あとなんか、そう、知らなかったんですけど、はい、北九州だけなのかな？九州全般なのかな？
はい。
なんか、この間、ちょうどなんか知り合いの人と話してたんですけど、
はい、
なんか、北九州の方って、あんまりマグロ食べないんですって。
そうなんですか？
はい。で、なんか白身魚を食べる方が多いんですって、寿司屋に行っても。まあ確かに、真っ白な白身魚ってわけではないけど、
はい
はい、ブリとか、
はい、
なんかヒラマサとか、
はい、
っていう魚がすごく売れるんですよね。
はいはいはい、はい。
あと、まあ一番はでも青魚がすごい取れるらしいんで、
ええ、
青魚がメインに売れるらしいけど、青魚と白身が売れて、
はいはいはい、
赤身のマグロとかは全然なんかちびっ子たちにもそんなになんか人気ではないらしくて、
なんかあれですね、意外っていうか、
そうですよね、
関東の方ってだってもうマグロがメインじゃないですか、赤身の。
そうですよね。みんなもうマグロマグロですよね。
本マグロとか、なんとかマグロとかって、
そうそうそう。
いうのがメインで回ってきますよね。
そうですよね。
まあもちろん白身とかもね、白身魚の方ももちろん、うん、
食べるけど、
食べるけど、うん、そう、割合から言うと全然違いますもんね。
そうですよね。やっぱ赤身がメインでの、うん、その生物って感じです。
はいはいはい、
こっち側はもう、うん、やっぱ光物と、
ね、
うん、白身ですかね。やっぱりでも油の乗りが違いますね。
ブリとかハマチとか。
ブリとかハマチとか。
はい、
あと、まあ私は京寿司に限ってなんですけど、はい、その、タイがすごく美味しくて。
お
そう、今まで、なんか日本各地でいろいろ絶対に回転寿司は食べに行くんですよ。はいはいはい、なんですけど、旅行先とかでも絶対食べに行くんですけど、はい、うんうんうん、もうタイがめちゃくちゃ美味しいです、こっちは。
全然違いますか。
全然違いますね。やっぱもう今1年ぐらいいるんですけど、はいはい、こっち側に。
はい、
もう月1とかぐらいでは少なくとも回転寿司には食べに行ってると思うんですけど、うん、
はいはい、
けどもうタイを必ず頼むんですけども、タイの質が全く違いますね。
そうですか、
はい、
こっちの方はあんまりタイはまあたまに食べるかな、
うんうんうんうん、
ぐらいだよね。
そうですよね、う
ん、そんなに好んでタイばっかりっていう感じにはならないよね。
うんうんうんうん、うん、
やっぱりそういう風に地域性っていうか、
うん、
ね、特徴は、まあもちろんあるんだろうけど、
うん、
面白いですね。
そうですね。
白身が中心か。ちょっと意外だな。
自分そうですよね。うん。あとなんか最近食べた回転寿司で美味しかったのは、
はい、
島根の旅行に行った時に、
はいはいはい、
もう、回転寿司食べに行ったんですけど、はいはいはい、いや、そこで食べた回転寿司もめちゃくちゃ美味しくて。いや、そこはなんか、うん、そこも安いんですけど、すごい。そこはね、はいはい、ほとんどの皿、8割ぐらいが、120円のお皿かな、
うん、
だったんですけど、うん、あれ何寿司っつったっけな。
うん、
島
根だとどうかな、最近帰ってないからさっぱりわかんないな、回転寿司は。
あ、本当ですか。
小僧寿司とか、それチェーン店じゃなくて。
チェーン店じゃなくて、うん、まあ地元の。
地元だと、ちょっとわかんないね。
うん。うん、そうでもね、そこも美味しくてですね、なんか、エビを多分後ろで剥いてるんですよね、生きてるエビを。で、 ちょっとなんか微痙攣みたいな起こしたエビが出てくるんですよ。勢い良すぎて
息作りみたいな感じに。
いやもうそう、頭とか取ってあって普通のエビで出てくるんですけど、うん、でももうなんかちょっとピクピクしてるから絶対さっきまで生きてたよねっていうのがもう丸分かりのエビなんですけど、うん、いやーなんかエビとかイカってやっぱ1日置いた方が甘みが増すって言われてて、
うん、
やっぱ殺してから1日とか2日経ったやつ出てくるのが多いんですけど、
はいはいはい、
だからその締めたての場合甘さとかが少なくて、まあ、歯ごたえだったりを楽しむって言われてるんですけど、
はい、
いやそこのエビはもう締めたてだけどめちゃくちゃ甘くて美味しくて、うん、もうなんかエビばっかり頼んでましたでもなんか、まあ、うん、うん、次の日に、うん、はい、なんか、
はい、
あ、いえいえ、なんか次の日、その日夜結構遅めに食べに行ったんですけど、はい、どうしても次の日もまたそこの回転寿司食べたくて、はい、旦那となんか予定をちょっと揉めました。
揉めて。
そうそうそうそう、もうなんかここに本当は行きたいんだけど、
うん、
ってことはもう朝6時ぐらいに出なきゃいけないから、
うん、
あの回転寿司やってないと。
それやってないよね。
そう、でも私回転寿司食べたくて。いや、うん、それでなんか行く行かないでちょっと揉めたんですけど、はいはいはい、まあ旅行しに来てたんで、
まあ
まあ、ちょっといろいろ回ろうってことで、うん、今回は1回しか行けなかったんですけど、うん、いやもっと早く気がついてたらもう全部の食事があの回転寿司になってしまいそうでした。
おっと、
うん、ぐらい美味しかった。あ、そうですか。本当に、
まあ、
うん、
日本海側だから魚介類美味しいよね。
行きがいいし、いや美味しいです、うん、本当
息がいいからやっぱり、まあ北海道ほどでもないにしてもやっぱり鮮度が違うから美味しいよね。日本海
側、
島根は特にそうだけどね。
うん、こんなに美味しいと思ってませんでした本当、島根の回転寿司が、
うん、あれね、今度やっぱり島根行くときにはあの空海 IT ニュースのみっさんとかすきちゃんにおすすめのお店聞いてから行った方がいいかもしれないよね。
ねえ、そうですね、うん、
地元民がやっぱ一番詳しいですよ。
そうですよね。うんうんうん。ねえ、まあどうしても旦那と行くから、うん、ねえ、なんか会えたりとかはしないとは思うんですけど、うん、まあそれでも美味しい場所ぐらいはね、聞いてから行けばよかったなってすごい後悔しました、そうそうそ
う、ね、
やっぱ。うん。
なるほど。いやー、うん、もう本当に回転寿司お好きなんですね。
いや、好きですね、本当。北海道帰っても必ず行くんで。うんうんうん、うん、もう多分回転寿司の話するって言われたら多分私止まらないです。
止まらない
止まらない本当、
うん、
猫のしっぽ、
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナー、まず4月14日は、これ賢治さんですね。アイランズ系シングルモルトタリスカー10年ベーシックタイプスモーキーな香りと評価あり、他に20年40年など豊富です。ずいぶん久しぶりのウイスキーでということで、珍しく、ま、ずいぶん久しぶりというふうにご自身も書いておられますが、ケンジさん、タリスカー、これスカイ島のあれですね、シングルモルトですね。いや、私もこれ好きで結構よく飲んでますよ。さすがに20年40年は飲めないんですけど、10年は何回か飲みましたね、うん、いつもはねアイラモルトをよく飲んでますけど、たまにこのスカイ島の、タリスカを飲みますが、やっぱりね、アイラモルト、いつも飲んでるアイラモルトと同じ若干癖があるんですけれども、まあなんか塩の香りというかね、うん、魚介類に合う美味しいウイスキーだと思います。はい、ありがとうございます。次に、よいしょ。4月16日、丸山さんですね。昨日の一杯。日本で品種登録されたホップ、ソラチエースを用いたビール。 ホップそのものは米国産だが、コストを抑えて全国展開したのを評価に値すると。味はイチゴビールの赤缶の仲間で好き嫌いはあると思う。個人的には好きな味というふうに、バレラジビール部と猫の尻尾に送っていただき、のハッシュタグで送っていただきました。伝説のホップ、ソラチ1984ということで、ソラチということはあれなんですかね。北海道のホップ、北海道で品種登録された、ホップということなんでしょうかね。はい。なんか美味しそうですね。これまだ飲んだことないんで、ちょっと探して飲んでみたいかなと、ふと思ってみました。はい。ありがとうございます。はい。そして、4月19日。これは私ですね。4月19日に、バレラジウイスキー部という勝手なハッシュタグつけて送ってますが、飲み比べ、スコッチウイスキーシングルモルトアイラモルトのポートシャーロット12年のカスク。シングルカスクですね。はい。これは美味しかったですね。うん。ちょっと濃厚な感じがして、これ10年もあったんですけど、やっぱりこの12年が一番香りが立って美味しいというふうに、マスターもね、おすすめだったんで飲んでみたんですよね。マスターとスタッフの、マスターの奥様の、おすすめだったんですが、めちゃくちゃ美味しかったですね、これね。はい。はい、ありがとうございます。というか、まあ、飲んできた、あれなんですけどね。はい、そして、で、続けて、館内熱帯魚を見ながら美味しいお酒を飲めるショットバーで、キルゲナンの限定ということで、キャンベルタウンのお酒なんですかね。キルゲナンという、やっぱりシングルモルトなんですけどね。はい。キルケラン、キルケランって書いてありますね。はい。キャメルタウンのお酒ですね。美味しかった。これも美味しかったですね。はい。ちょっと変わった味でしたけどね。はい。はい。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい。それでは、いただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものように、ツイッターからいただいたメッセージ。公式アカウントですね。アットマーク、キャットテルポッドキャスト、ハッシュタグの、猫の尻尾にいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。4月14日、かまってちゃん、ジミちゃんですね。桜と桜という風にいただきました。これは、インスタグラムの方に写真をいただきましたが、桜ちゃんが桜の木に乗っているという桜と桜と。いうふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いやー、もうさすがにこの辺は桜はもう散ってしまいまして、葉桜になりましたけれどもね。ちょうどこの頃はまだ、ジミーちゃんの方は桜が、まあ、満開というか咲いていたというところなんですね。はい、ありがとうございます。そして4月15日、ブラフォードさんから、第300回スペシャルゲスト、フリチン佐藤さんとの話で300回祝おめでとうございます。ポッドキャストを知ったきっかけは、ミクシーのフレンドの方に、シャープ OBT、ワンボタンの声を教えてもらったのがきっかけでした。今週の成果、マイナス 0.2kg、朝暖かくなってきたので、出勤前のウォーキングを始めました。はい、ありがとうございます。はい、300回おめでとうございますということでありがとうございます。なんとかかんとか、まあ300回ね、続けてくれました。ポッドキャストしたきっかけが、シャープ OBT、ワンボタンの声ということで、これはアップル系のね、ポッドキャストですけれども、私もね、大体同じ時期ですね、ワンボタンの声を、聞き始めたのが、ポッドキャストを聞き始めた頃の、ほぼほぼ、 同じ時期じゃないかなというふうに思うんですけれどもね、まだミクシーが全盛だった頃ですかね。もう私はちょっとミクシー最近ほとんどやってないんですけど、まあまあ、やっぱりアップルっていうかね、iPhone だと、ポッドキャストというとやっぱり、iPhone だとかね、あの当時だとまだ、なんで聞いてたんだっけな、多分 iPhone で iPhone じゃなかったのかな、iPod とかで聞いてたかもしれないんですけれども、まあ、ワンボタの声も老舗ですよね。うん。はい。ありがとうございます。そして、あ、そうだ。そして、ウォーキング。出勤前のウォーキング。素晴らしいですね。私も以前は30分ぐらい朝起き抜けに歩いてたんですけども、もう本当最近すっかり歩かなくなって、週末ぐらいしかね、歩かなくなっちゃったんですけど。いやいや、本当なんかダメですね。朝全く起きてなくなる。ギリギリまでなんかゴロゴロして。起きれなくなっちゃいましたね。はい、素晴らしいと思います。はい、ありがとうございます。そして、さくらさん、これはジミちゃんですね。ガンちゃんと猫好きさん、いつも配信ありがとう。そして配信300回おめでとうございます。はい、ありがとうございます。これからも末永くよろしくお願いしますね。とでも今回のサブタイトル、フリチンさんを、ほにゃらチンさんと空目してしまいました。びっくりするな、もう、というふうに書いていただきます。はい、ありがとうございます。フリチンさんね、フリーダムチンパンジーの役でフリチンさんと、フリチン佐藤さんというふうに自称しておられますよね、佐藤さんもね。ゲストに来ていただいて、いろいろ楽しいお話をしましたけれども。はい、ありがとうございます。はい、そしてケンチさん、300回拝聴おめでとうございます。やはり同じ趣味の方だといろいろなことが分かり合えて良いですね、といただきました。はい、ありがとうございます。いやー、そうですね。もう、ポッドキャストあるあるというか、いろいろね、やっぱり配信者同士だと盛り上がる話もあったりとか、まあ、お互いね、そこそこ、お酒が飲めたりするんで、まあ、お酒を飲みながら話がいろいろ盛り上がってしまいましたけどね。はい。はい、ありがとうございます。そして、ピンチャさんから、今週の配信拝聴して思いました。親孝行の話ですが、自分は親に迷惑をかけたので、自分に娘が迷惑かけてきても許せますと。すごいイラつきますが、親がしてくれたことを思うと頭が下がります。はい、ということで、いただきましたが。いや、これはね、同感ですね。自分も結構やっぱり、親には迷惑かけてたなと思って、で、本当に親孝行、というかね、親孝行たまにした記憶がないですね。しっかりした親孝行した記憶がないですね。なのでまあ自分の娘も同じ感じで、ピーチャーさんとかと同じで、まあ、好き勝手やってますけど、まあまあ、まあ、そんなもんかという感じになりました。はい、思いました。はい、ありがとうございます。そして4月16日、フリーダムチンパンジー佐藤さん。はい。ゲストで来ていただいたフリーチーム佐藤さんですね。ポッドキャスト猫のしっぽ300回記念会に出させていただきました。いぶりがっこから話が変わって戻らないのはご愛嬌で、というふうにいただきました。ありがとうございます。まあまあ、ね。いつものこと、私たちにね、猫のしっぽだといつものことで脱線したらもうそのまま脱線しっぱなしと。いうことで、まあ、佐藤さんにもね、本当に楽しいお話をしていただいて、本当に良かったかな、というふうに思ってます。はい、ありがとうございます。はい、そして、イクラムさんが、300回を聞いていただいて、300回おめでとうございます。言語も変わるし、新しいポッドキャストも開拓するかな、というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。はい、ここに来てね、なんか、ポッドキャストまた、盛り上がってるというかですね、新しいポッドキャストがどんどん生まれているので、ぜひ新しいポッドキャストを探してみられるといいかなと思いますね。はい。そして4月17日、小暮誠一さんから300回おめでとうございます。ということで300回を聞いていただいて、メッセージいただきました。いつもお聞きいただきありがとうございます。 はい、そして4月20日ゆうさんから4月チャレンジを達成してこのバッジを獲得するつもりですということで、シャープアプローチと、空海、今月のチャレンジ難しいですねということで、ツイッターに写真いただきました。これアプローチかなんかのバッジですかね。ちょっと私アプローチ持ってないんでよくわかんないんですが、20194っていう六角形の中に、はい、書いてあるバッジ。これを何かやるともらえるということなんでしょうかね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。ぽかぽか陽気。だんだん車の、マイカースタジオで収録してるんですが、車の中もエアコンつけないと温度が上がってきて、しんどくなってきたかな、という感じですね。はい。いやー、まあでも、寒いよりはね、やっぱり暖かい方がいいですよね。ということで、今週もいつもの行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。はい、それでは失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。